芥川龍之介作。漱石参謀の冬。私は年少の W 君と旧友の M に案内されながら、久しぶりに先生の書斎へ入った。書斎はここへ立て直った後、すっかり日当たりが悪くなった。それから、品のゴワズルの炭も、いつの間にかだいぶ色が冷めた。最後に、元の茶の間との境、サラサの唐紙のあったところも、今は先生の写真のある仏壇に形を変えていた。しかし、その他は相変わらずである。洋書の詰まった書棚もある。無限金の額もある。先生が毎日原稿を書いた小さい紫檀の机もある。ガス暖炉もある。屏風もある。円の外には芭蕉もある。芭蕉の軒を払った葉裏に大きい花さえ腐らせている。銅印もある。瀬戸の火鉢もある。天井にはネズミの食い破った穴も。私は天井を見上げながら、独り言のようにこう言った。天井は張り替えなかったのかな。張り替えたんだがね、ネズミのやつにはかなわないよ。M は元気そうに笑っていた。11月のある夜である。この書斎に客が三人あった。客の一人は O 君である。O 君は綿貫兵一郎という筆名のある大学生であった。あとの二人も大学生である。しかしこれは O 君が今夜先生に紹介したのである。その一人は袴を履き、他の一人は制服を着ている。先生はこの三人の客にこんなことを話していた。自分はまだ生涯に三度しか万歳を唱えたことはない。最初は、二度目は、三度目は、制服を着た大学生は、膝のあたりの寒いために、四重ブルブル震えていた。それが、当時の私だった。もう一人の大学生、袴を履いたのは、K である。K は、ある事件のために、先生の没後来ないようになった。同時にまた、旧友の M とも絶好の形になってしまった。これは世間も周知のことであろう。また、10月のある夜である。私は一人この書斎に先生と膝を突き合わせていた。話題は私の身の上だった。文を打って口をこするのもよい。しかし買う方は商売である。それをいちいち注文通り引き受けていてはたまるものではない。品のためならばとにかくも、慎むべきものは乱作である。先生はそんな話をした後、君はまだ歳が若いから、そういう危険などは考えていまい。それを僕が君の代わりに考えてみるとすればだね、と言った。私は今でも その時の先生の微笑を覚えている。いや、クラインの妃の芭蕉のそよぎも覚えている。しかし、先生の訓戒には、忠だったと言い切る自信を持たない。さらにまた、12月のある夜である。私は、やはりこの書斎にガス暖炉の火を守っていた。私と一緒に座っていたのは、先生の奥さんとエムトである。先生はもうぶっこしていた。エムと私とは、奥さんにいろいろ先生の話を聞いた。先生は、あの小さい机に原稿のペンを動かしながら、床板を漏れる風のために悩まされたということである。しかし先生は豪語していた。京都あたりの茶人の家と比べてみたまえ。天井は穴だらけになっているが、とにかく僕の書斎は雄大だからね。穴は今でも開いたままである。先生の没後7年の今でも。その時、若い W 君の言葉は、私の追憶を打ち破った。和本は虫が食いはしませんか？食いますよ。そいつにも弱っているんです。M は高い書棚の前へ W 君を案内した。30分の後、私は埃風に吹かれながら W 君と街を歩いていた。あの書斎は冬は寒かったでしょうね。W 君は太い杖をふりふり、こう私に話しかけた。同時に私は心の中にありありとそこを思い浮かべた。あの、症状とした先生の書斎を。寒かったろう。私は何か興奮の湧き上がってくるのを意識した。が、何分かの沈黙の後、W 君はまた話しかけた。あの、末次平蔵ですね。異国御朱印帳を調べてみると、慶長9年8月26日、また朱印をもらっていますが、私は黙念と歩き続けた。まともに吹きつける埃風の中に、W 君の軽薄を憎みながら。大正11年12月。